おはようございます。今日もご一緒に御言葉を学べることを感謝します。お祈りをします。愛する天の父なる神様、私たちは今主の祈りを学んでいます。主の祈りの初めの3つは、まず私たちが自分のことを神様の前に祈るのではなく、神様を見上げて神様に思いを馳せて、そして神様のために祈る祈りだということを学んでいます。今日は3つ目の御心がなりますようにという祈りを一緒に学びます。どうか聖書を通して私たちが神様の御心を知り、そして本当に御心に生きるクリスチャンとして、また教会として育てられていくことができますように導いてください。暑さの中体調を崩していらっしゃる方、また帰省をされたり出かけていらっしゃる方たちもいらっしゃいます。神様お一人を、また仕事でお休みの方もいらっしゃいますので、主がその人お一人お一人の上にも今日主の恵みを豊かに注いでくださるようになります。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は主の祈りの3つ目の祈りを一緒に考えます。御国が来ますように、御心が、3つ目ですね。ですから、御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りです。御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りですね。今日ここで、2つのことをぜひポイントとして覚えたいと思っています。1つは、御心は天で行われているんだということなんですね。で、2つ目は、じゃあ地で行われるってどういうことなんだろうかっていうですね。この2つを特にここから考えてみましょう。1つ目、御心は天で行われているということです。天っていう言葉は、単になんかどっか場所を指す言葉ではなくて、父なる神様が支配しておられて、そしてご自分のご計画、御業を行っているところを、天っていう言葉で、聖書は表しています。でイエス様はわざわざこの祈りを私たちに教えるときに、御心が天で行われるように地でも行われますようにっていうふうに、まず御心が天で行われるようにっていう一言を付け加えられたんですよね。なんでこの一言を付け加えられたんだろうとこういろいろ思うとですね、それは私はこんなことを感じました。私たちっていうのは自分の目の前の現状しか、なかなか見えないですよね。こう対処高所に立って物を見るってなかなか難しい、ね、人のことだと結構対処高所に立って物は言えるわけなんですけども、同じ問題に例えば自分がぶつかってみたらこうなかなか言えない、ね、人のことだったら気がつくけど自分のことは気がつかないっていうのが私たちの現実だと思うんですね。で、そんなこの水平レベルでしか見れない私たち、そうすると私たちはなんか神様の御心とか言うけれど、なんかちっとも御心が進んでないじゃないか、神様の御業っていうけど何にも起こってないじゃないかとこう思っちゃうんですよね。そんな私たちに、この御心が天で行われますようにってまずイエス様は言えって言われたのは、私はこう思うんですね。おいおい、何を言ってるんだよ。神様の御業はちゃんと行われてるよ。ちゃんとそれに目を向けなきゃダメだよ。と、私たちに諭してるんじゃないのかなって思います。私たちは、この聖書を創世記から黙示録までずっと通して読んでいくと、この父なる神様というお方が、実にこの歴史の中で着々とご自分の御業を進めてらっしゃるっていうことに、だんだんだんだん目が向いていきます。ですから聖書通読っていうのは本当に大切だと、思っています。聖書日課にこう合わせて聖書を読んでいくのは、非常に各駅停車ですね。それもとっても大切です。一箇所一箇所のこう、各駅停車の旅のようにですね、一つ一つのこう風景を味わったり雰囲気を味わったりしていくのも大事です。それと同時にやっぱりその聖書全体をずっとこう通して読むっていうこの聖書通読ですね。で全体をこうわしづかみにしていくっていう意味で、もちろんこの毎日言 コツコツと聖書を読んでいくことと、まあ、できればその聖書通読でずっとこう聖書をこの貫いて読んでいくことと、あともう一つできればそこでこう教えられた聖書の言葉をこう一個一個自分の心にこう植え付けていく、あの暗唱していくですね。この3つが私たちはできたらとっても素晴らしいんですけども、 で、まあ、でもとにかくこの聖書をずっとこう私たちが創世記から黙示録までを読んでいくと、神様がもうこの天地の始めから世の終わりまでご自分の御業を続けてらっしゃるということに気がつきます。例えば創世記の一章の一節を一番初めの聖書を開くと、初めに神が天と地を創造した。創世記の一章から二章には神様はこの天と地をどのように作られたか、神光あれと言いたまえければ光あれ、創世記一章三節ね、神が光をあれと言われた光ができた、神の言葉には力があるということを私たちはこの創世記を通して知ることができますね。そして、まあ、後でちょっと触れていきますけども、出エジプト、ね、あのモーセを用いて神様は実にイスラエルの約200万という民をあの当時の大帝国エジプトから脱出をさせた。さらに新約聖書を見ていくと、この救い主イエス様が来てくださって、この地上で3年半ご自分が救い主だということを表されて、十字架にかかって死なれて、そして復活をされた。このイエス様の十字架と復活の御業を私たちは聖書を通して読むことができます。さらに使徒の働きを読むと、この聖霊が教会を生み出して、そして教会を育ててイエス様を信じる人たちを起こしていってくださる。今私たちが今日ここで礼拝をしているのは、約2000年前のエルサレムの町に聖霊なる神様が働かれて一つの教会ができた、ね、そしてそこの、あの使徒たちやクリスチャンたちがあちらこちらに散らされていって、そこでイエス様のことを伝えて、行ったところ行ったところに教会が生まれていった。そしてそこからまたあのそこに集っている人たちが行ったところ行ったところでイエス様のことを伝えていった。そしてぐるっと、まあ地球の反対とは言わないですけど、まあ、地球の4分の3ぐらい反対のこの日本に今教会があって、私たちは聖書を読み、そして神様の言葉を聞くことができる。で、神様の御業は着々と進んでるんですね。そして神様の御業のゴールはどこでしょうか。先週学びました、御国が来ますよ、新天新地、ね、神様はやがてこの矛盾と罪に満ちたこの世界を滅ぼして、そして罪のない新しい天と地を作られる。そしてイエス・キリストを救い主として信じる者をそこに迎え入れてくださる、その希望がある。アーメンシエスよ来てください、先週1週間、皆さんは口にされたでしょうか。主よ来てください、創世記黙示録の最後は主よ来てください、しかり私はすぐに来るっていう言葉で終わってる。で、神様の御業は、私たちは自分の現状とかですね、自分の教会の様子とかを見るとなんか進んでないように見える時があるんです。ところが神様の御業はちゃんと着々と進んでいるんだということを、私たちは聖書全体を見ると御心は天で行われているんだということに私たちは気がつくことができるんですね。旧約聖書のイザヤ書55章の8節から11節のところでイザヤはこう言いました。旧約聖書イザヤ書55章8節から11節を読みします。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アーメンですね。神様の言葉は、虚しく返ってこない。必ず神様の言葉は、神様の計画は、それが成し遂げられる。それが成就される。聖書に書かれている約束は、すべてイエス・キリストにあって、アーメン。必ず成し遂げられる。私たちは、この聖書を 通して読んで、聖書をこうずっと読んでいくと、そのように確かに父なる神様は天において御心を行われているんだっていうことに目が向くようになるんですね。そうすると私たちの中にこの勇気と力が湧いてくる、ね、そしてやる気と根気が出てくるんです。イエス様は私たちのうちにこの思いを湧き上がらせるために、私は御心が天で行われるようにと、わざと御心が単に行われますようにって祈れじゃなくて、まず御心が天で行われるようにって言って、私たちが聖書を通して神様の働きを見るようにと教えられているということだと思います。さて、じゃあ地で行われるということは、じゃあどういうことなんでしょうか。神様の働きは天で行われています。そのことが地で行われるようにっていうんですね。まあ、地っていうのは、まあ、そういう意味では全世界と言ってもいいでしょう、まあ、私たちの国と言ってもいいでしょう。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っていらっしゃいますと、第一テモテの2章に書かれていますね。で、全世界の人々が、そしてまた私たちの国の人々が、この世界を作り、この世界を治めておられる救い主である神様を、そしてその方が使わせてくださったイエス・キリストを信じて、そして神様の御心を行うものとなるように、まあ、神様はそのことを願っていらっしゃるということですね。まあ、ですから私たちは、まあ、来週ある、まあ、この国の一つのこれからの4年間の歩みを左右するその衆議院選挙のためにも、私たちはそこで神様の御心が少しでも前進するように、この国の神様の御心が少しでも前進するように私たちは祈って、そしてそれぞれよく祈り考えて、この託された一票を投じるという必要があるということですね。まあ、でもその大きなことと同時に、このイエス様は御心が天で行われるように地でも行われますようにって言われたのは、なんかどっかで行われるようにじゃなくて、私たちの教会の中で、そして私たちの人生の中で神様の御心が行われますようにということですよね。私たちの教会を通して、また私たちの人生を通して、神様の御心が行われますようにと祈れと言われているんです。この地上に存在している地域の教会と、そしてそこに集まっている私たち一人一人クリスチャンは、この世に対する神の国の前線の基地です。私たちは神を知らないこの世と向き合って、そしてこの神の国の素晴らしさを伝えていく、イエス様の救いを伝えていく、この前線基地として私たちは教会があり、そして 私たち一人一人のクリスチャンがいるんだということですね。ですから私たちは神様の御心を行う教会になりますように、神様の御心を行う人になれますようにと、そのように育ててくださいと、私たちはこの祈りを祈るたびに神様にそのことを願っていく。で、そのことを神様願いなさい、イエス様願いなさいと言われているんですね。で、私たちは聖書を読んでいくとですね、だんだんとこう神様の御心に従って、この神様の御心に従うことにハマっていった人物っていうのをですね、誰かいないだろうかと思って、ここでメッセージをするというか、これイエス様の例を、いろんな本を読むとイエス様の例が上がってるんですね。で、イエス様の例が上がってるんですが、それはまあイエス様は神の御子だから、それはそうだよなって私は思っちゃうので、誰かそうじゃなくて、私たち同じ人間で、この聖書の中でだんだん初めはそうじゃなかったのに、だんだん神様の御心にこう従っていくような多様な人物いないかなと、こう祈りながら考えていて、そうだ、いるいる、旧約聖書のモーセがそうだと思ったんです。そして、まあ、今日ここでこの御心が地で行われるように、私たちの中で行われるようにってことを考えるときに、このだんだんと神様の御心に従っていくことができるようになる、まあ、その一つの模範としてモーセの生涯っていうのがあるということですね。で、出エジプト記の立役者だったモーセはですね、この赤ん坊の時に、イスラエル の赤ん坊全部、男の子全部捨ててしまえと言われて、そして彼は3ヶ月お父さんとお母さんにかくまれてましたけども、 まあ、ついに隠しきれなくなって、そしてこのナイル川に足のその籠に乗せて流されてしまう、ね、でたまたま流れてるところにこのエジプトの王女が水浴びに来て、その籠を発見します。籠を開けると、創世記の3章に、2章ですか、書いてありますけど、籠を開けるとそこでモーセが泣いていた。彼女は母性本能がくすぐられて、そしてこの子を預かって養いましょう。で彼はそのようにしてこの彼女の養子としてエジプトの王室で育てられて、敵の懐で育てられて、ね、しかも養育費から家族 の、 その生活費まで全部このエジプト王室丸抱えですよ。いや、神様のやることは面白いと思うんです。で40歳になった時に、彼は自分の民イスラエル人がエジプト人に虐げられているのを見て、なんとかこの自分の力でイスラエル人を解放しようとして、まあ、そのイスラエル人をこういじめているエジプト人を殺してしまった、ね、で土に埋めてごまかします。次の日イスラエル人同士が争っているところに行って、仲間なんだから争うのやめろと言うと、一人 の、 このイスラエル人が、あんたは昨日エジプト人殺したみたいに俺たち殺すのかっていうわけですね。でモーセは真っ青になって、やばい、昨日のことはバレた。そしてそのことがエジプトのパーロンのもとにも入って、まあ、そういう意味で言うと、いまだに今流に言うと指名手配をされちゃうわけですよ。で彼はエジプトにいることができなくなって、そしてこのアラノを逃げてですね、ミディアン の、 そのアラノに逃げていくわけですね。で彼はそこで、まあ、40年間羊飼いとして身を潜めて、もう本当にこっそりとこう生きているわけです。80歳まで、まあ、普通考えたらあれですよね、こういう人生はもう俺の人生の先は見えたなって思うんじゃないですかね。ああもう俺の人生はもう先は見えちゃったな、エジプトの大帝国のですね、この王子の一人で、まあ、そしてまあ、当時王子がたくさんいましたので、まあ、いろんなこういわゆる州みたいなところを任せていくわけですよね。そこの長官みたいになるわけですよ。そういうところから、まあ、ミディアンの羊飼いにある意味で、まあ、彼から言わせたらもう身をやつしてしまった、まあ、もうこれ以上ある意味で先がないと思った彼が80歳になった時に、羊を追って神の山ホレブの山で主なる神様と出会うわけですね。そして神様は彼になんとエジプトからイスラエルの民をこの救出するリーダーになれと語りかけるわけです。出エジプト記の3章 4節から10節にその様子が出てきます。出エジプト記の3章7節から10節のところですね。そこにこう書いてあります。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げられているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパラのもとに使わそう。私の民イスラエル人をそのエジプトから連れ出せと言われるわけですね。ところが彼はもうかつてのような気力も野心も何もありません。もうひたすらもう嫌だ嫌だと言うんですね。神様に、いや私はとても従いません、もう嫌だ嫌だ嫌だ嫌だってですね。出エジプト記の4章10節から13節、モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が口を聞けなくし、耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり、盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ行け。私があなたの口とともにあって、あなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。もう何度言われても彼はもう、いや私いいです、ダメです、できません、どうぞ他の人を使わせてくださいって言うと、神様がお前の兄弟のアロンはおしゃべりだろ、彼はあなたに会いにやってくるから、彼がお前の代わりにしゃべるから、お前は私の代わりにアロンに これを話しなさいって言えばいいんだ、だからやれって言われるんですよ。それでもう本当になんというか、彼はもう渋々ですね、もうしょうがない、ここまで言われちゃったらもうやんなきゃいけないから仕方がないっていうことで、腰、重たい腰を上げて彼はこうエジプトに行くわけですね。でエジプトに行って、エジプトをパロの前に行ってですね、この主はこうすれ、この民をエジプトから解放しろって言うんですね。そうするとこのパロは、あ、主って誰、え、誰それ、知らないよそんな、なんで私そんなことに従わなきゃいけないの、お前ら何言ってんのと言われちゃうわけです。そしてこのパロはそんなこと言ってるのはそのサボってるからということで、もっとイスラエル人に過酷な労働を強いるわけですよ。で事態はますます悪くなっちゃった。主に従って行ったのに事態は悪くなっちゃって、そしてそういう状況でこのモーセたちはイスラエル人に会うと、イスラエル人に噛みつかれるわけですよね。あなたたちが来てそんなこと言ったからこんなことになっちゃった、なんてことしてくれたんだと噛みつかれる。するとまたモーセは愚痴る、ね、5章出エジプト記5章の22から23、それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた、主よ、なぜあなたはこのために害をお与えになるのですか、何のために私を使わされたのですか、私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方、彼はこのために害を与えています、それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。またブータラブータラ文句言うんですね。ところが7章から見ていくと、彼がだんだんだんだん変わっていく。どうしてこう変わったのか、この出エジプト記読んでいて不思議なんですが、あんまり書いてないんです、そのことは。ちょうどこの先週かな、ちょうど出エジプト記ちょうど読んでました。なんで書いてないのかなと思うんですけど、その辺のいきさつ何も書いてないんです。7章から見ていくと、彼はだんだんだんだん神様にこう従っていくんですね。そしてこの神様はエジプトに10の災いをこう下される、そのことが書いてあります。その記事を読んでいくと、このモーセがですね、あれだけ嫌だ嫌だ、そんなこと嫌だって言ってたモーセがですね、神様からこうしなさいって言われた、はいって言って従ってこうやっていくんです。なんで彼はこんなに変わっていったのかなと思います。そして極めつきは、このエジプトを脱出したイスラエルの民がこのアシノン、ね、まあ、あの紅海の少し上の方だと言われてますけども、そこのところのこう 海岸線に来た時に、後ろからエジプトの戦車に追いかけられます。追撃をされます。このイスラエルの民は騒ぎます。また言います、あんたがエジプトから俺たちを連れ出したからこんなことになって、俺たちは荒野で死んでしまう、どうしてくれるんだと言います。今までだったら彼はうろたえて神様に文句言うんですね。ところが今回違う。出エジプト14章の13節から14節。彼は民にこう言います。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の御業を、救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていてはならない。チャールソン、黙っていてはいけないですね。ごめんなさい。チャールトン・ヘストンの10回の場面でこれやりますね。ビホーロってね、主があなた方のために戦われるってこうチャールトン・ヘストンがやって、そして手をこうやって上げると風が吹いてこう海が2つに分かれていくシーン、まああれ10回の映画の中で非常に感動的なシーンですが、モーセはそのように神様が働いてくださるってい こう確信を持って、そして神様に従っていく人にだんだんだんだん変わってくるんですね。なんでなんだろう、どうしてなんだろうと思います。モーセはきっとブツブツ言いながら神様に従い始めたんですが、その中で、あ、神様は私を通してご自分の御業をなさってくださる、そのことを願ってくださっているんだ、そのことに喜びをだんだん感じていったんじゃないでしょうか。そして自分の考えを押し通すよりも、まあ、現実に彼は40歳の時にこれをやって失敗したからですね。自分の考えを押し通すよりも 神様の御心に従って生きていく人生の方がずっとずっと実り豊かな人生なんだ、ずっとずっと自分が神様に用いられるんだ、自分も嬉しいし周りの人も嬉しいんだ、神様のお役に立つことができるんだっていうことが彼はだんだんだんだん分かっていったんだと。ですから彼はこの荒野の40年間の、厳密に言うと42年間ないですね、まあ一回致命的な失敗はあるんですが、それ以外はほとんど神様の御心とぴったりと心を合わせて生きています。とはいえ、出エジプト記や民数記を読んでいくと分かるんですが、彼はやっぱり時々ぼやきます。ちょうど昨日読んでたところでも彼はぼやいてます。おみさんどうするんですかって言ってぼやいてます。やっぱりぼやきは治らないというか、まあ、彼の性格なんだろうなと思いますが、でもやっぱりぼやきます。でも彼はそういうものを持ちながら、それでも神様の御心にピタッと従ってこう生きていく人に育っていくんですね。なんかとてもこう彼の生涯を見ると慰められて励まされますね。ああぼやきながら従ったのか愚痴言いながら従ったのか。聖書はモーセが天に召された後にその彼のことを評してこう書いています。申命記34章 10節から12節のところですね。旧約聖書の申命記34章の10節から12節で、申命記の締めくくりにこの記事はモーセをこういうふうに書いています。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔とを合わせて呼び出された。それは主が彼をエジプトの地に遣わし、パロとそのすべての家臣たちおよびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためである。またモーセがイスラエルのすべての人々の目の前で力強い権威と恐るべき威力とをことごとく振るうためであった。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔を合わせて呼び出されたと、選び出されたって書いてあるんですね。彼は神様と顔と顔を合わせて交わりをするように神様とぴたりと一つ心になって生きていった。もちろんの彼自身の彼らしさがなくなっちゃったなんてわけじゃないですよ。彼らしさあったんですよ。民数記とか読んでると本当に彼はしょっちゅうぼやいてますからね。そういう弱さとかそういう彼の性質を持ってるんですよ。だけど彼は神様の御手に握られて用いられていくんですね。父なる神様は私たちにもモーセと同じように神様と息を合わせて心を合わせて、そして神様と一緒に神様の御心を行う人になってほしいと願ってらっしゃった。初め我々はいやいやながらですね、文句を言いながらブータラながらね、こう後ろを見ながらね、やらなきゃよかったとかね、従わなきゃよかったとかね、後ろ振り返りながらこうやるかもしれません。それでも私たちがこの主の祈りの御心が天で行われるように地でも行われますようにと私たちが祈り続けるときに、イエス様を信じたときに私たちのうちに来てくださった聖霊なる神様が私たちを神様の御心を行うものとして私たちを変えて育てていってくださるんだ。でそんなことがこの、マタイの福音書でイエス様が祈りなさいと教えられた御心が天で行われるように地でも行われますようにということの背後に私たちは聖書全体を読んでいくと、そういうことが込められているんだ、そのことをぜひ覚えたいと思います。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、主の祈りの初めの3つの祈りを私たちは学んできました。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにという祈りです。この3つの祈りは神様を見上げる祈りです。私たちはこれらの祈りを通して神様と呼吸を合わせていくことができる、息を合わせていくことができます。私たちは自分の名前が崇められることを求めるんじゃなくて、神様のお名前が崇められることを求めていく、そして自分の縄張りが増えるんじゃなくて、 神様の国が豊かに広がるように求めていく。そして自分の考えに固執して生きるのではなくて、神様の御心が行われるようにと神様の御心を求めていく、まあ、そのようにこの3つの祈りは私たちをその地べたを這いつくばって生きている私たちの心を神様に向ける祈りなんだということですね。ですから今週この主の祈りをぜひ祈るときにですね、この3番目の祈りに心をこう込めて、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、この1週間私たちはこう祈っていきたいと思うんです。またこの聖書を読むときに、神様の御心は何なんだろうか、神様は今日読む聖書の箇所を通して私にどんなことを願ってらっしゃるのか、どんなことを伝えてらっしゃるのか、そのことに私たちは焦点を絞ってこの1週間聖書を読んで祈っていきたいと思うんですね。そして神様の喜ばれること、神様の御心がどんな小さなことでも一つ分かったら、それを実際にやってみるということをこの1週間私たちは取り組んで、この御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りと、この1週間過ごしていきたいと思います。では最後に皆さんと一緒に主の祈りを祈って終わります。よろしいでしょうか。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものならばなり。アメン。